This is MIT Technology Review.
2022年7月8日掲載。米中絶禁止判決。メタ、グーグル、ツイッターの対応は。中絶を憲法上の権利として正式に認めた判例を米国連邦最高裁判所が覆した後、米国の大手テック企業は、中絶が州法で禁止された州に住む従業員への支援体制を瞬く間に発表した。Facebook の親会社であるメタは、居住している別の州で中絶しなければならない従業員に対して旅費の支払いを約束した。Google の親会社であるアルファベットは、従業員に対して中絶を禁じる州から別の州の拠点への移動を申請できると発表した。その一方で、中絶を希望する一般市民のウェブサイト訪問履歴、携帯電話の位置データ、ソーシャルプラットフォーム上のプライベートメッセージなどのデジタル記録が刑事訴訟の証拠に使われるのではないかとの懸念が高まっている。ところが、ソーシャルプラットフォームを運営するテック企業は、ユーザーに対する支援の姿勢を見せていない。MIT テクノロジーレビューは6月24日、アルファベット、メタ、レディット、TikTok、Twitter の主要5社に質問状を送付した。各社とも、違法行為を助長するコンテンツを禁止するポリシーを設けており、中絶の権利を擁護する内容や、今回の違憲判決によって州外で中絶しなければならなくなった人を支援する内容の投稿に対して、このポリシーがどう適用されるかを尋ねた。また、中絶を禁じる州で中絶に関連する事件の刑事訴追に使われる可能性があるデータに関して、提出要請、召喚状、令状に、どのように対応する予定かも問い合わせた。アルファベットとレディットは、メールでコメントを複数回求めたにもかかわらず、6月27日夜の時点では一切回答が得られなかった。インスタグラムとワッツアップも傘下に持つメタは、MIT テクノロジーレビューに対して、州政府からの要請に関する既存のポリシーを参照するよう促す返答があったが、こうしたポリシーを中絶に対してどのように適用するのかとの質問には答えなかった。さらにメタは、中絶に関する情報の提供や、中絶の権利を擁護する内容のコンテンツに対して、どのようにモデレートするのかについても回答しなかった。TikTok は、中絶に関するコンテンツを規制することはしないと回答。ただし、法執行機関からデータ提出要請があった場合の対応については回答がなかった。Twitter はサービス規約を参照するよう促す返答があり、同社の規則は一般的に中絶に関する議論を認めているとしたが、違法コンテンツやデータ提出要請に関するポリシーが中絶に対して具体的にどのように適用されるのかについては回答がなかった。最高裁の判決によって直ちに、ケンタッキー州、ルイジアナ州、サウスダコタ州で中絶が違法行為となり、中絶専門クリニックでは勝負を期して患者を追い返す姿も見られた。米国の半数を超える州において、直接的に中絶を禁止するか、中絶に対して極めて厳しい制約を課す州法を制定することで、実質的に中絶が禁じられると考えられている。今回の違憲判決が下されてからの混乱がまだ収まっていない現状では、具体的に何が刑事罰の対象となる犯罪なのかは、法律的に曖昧な状態だ。ミズーリ州とサウスダコタ州の議員は、宗教を超えて中絶をした住民を起訴するための法案をすでに提出している。中絶を希望する人を支援する姿勢を示している企業は、引き続き、通信品違法230条による保護を受けられる。こう指摘するのは、テクノロジーに特化した市民擁護団体、電子フロンティア財団の職員で、科学技術者でもあるデイリー・バーネットだ。通信品違法230条とは、プラットフォームに投稿されたコンテンツに関して、運営する企業が責任を問われない法律のことだ。しかしバーネットは、中絶の支援を違法として刑事罰の対象にする法律を恐れて、中絶関連のコンテンツに関して規制を強めるという間違った判断に傾く企業もあるかもしれないと指摘した。それには前例がある。2018年に成立した性的人身売買撲滅法と、 オンライン性的人身売買撲滅法の両法の施行によって、通信品位法230条の一部が改正され、売春の助長または促進に関連するコンテンツが保護対象から外されたからだ。ほとんどの巨大テック企業は、法執行機関からのデータ提出要請に対してどのように対応するのか、違法コンテンツをどのように規制するのか、ポリシーを定めている。MIT テクノロジーレビューは、Google、Meta、Reddit、TikTok、Twitter に対して、最高裁が中絶違憲判決を下した現在の状況において、中絶に関連する投稿にこうしたポリシーをどのように適用するのか、具体的に質問した。現時点で分かっていること、取材によって明らかになったことを以下にまとめた。Google は利用規約において、投稿者以外のその他のユーザー、第三者、または Google 自身に害を及ぼす可能性がある法律に違反するあらゆるコンテンツを削除する権利を留保すると定めている。この規約は、メール、保存されたメディア、Google マップ上の旅行日程、Google ドキュメントなど、Google のサービスに幅広く適用される。Google のポリシーは、ネットで他者に中絶について情報提供する人、中絶の権利を擁護する人、中絶が違法ではない州での中絶を希望する人にとって、プライバシー及び安全性の面で大きな懸念が生じる。さらにこのポリシーは、性と生殖に関する権利を擁護する活動家や団体にも影響を及ぼす。Google ドキュメントは、大きな社会問題をめぐって素早く協力体制を築く際に広く利用されているからだ。さらに、Google 傘下の YouTube も、中絶に関するコンテンツを規制する可能性がある。YouTube が定める暴力的コンテンツに関する規則には、情報を提供する教育的な動画についての例外規定がある。中絶を違法として刑事罰の対象とした州では、YouTube による暴力的行為の助長を禁じるポリシーが、州法下における中絶反対活動家のツールになる可能性が否定できない。例えば、中絶反対活動家が、中絶の権利を擁護する、または中絶を希望する人にリソースを提供するコンテンツを Google のプラットフォーム全体にわたって特定し、Google のコンテンツモデレーターに報告し始めるということが考えられる。最近、複数の連邦議員が Google に対して、中絶クリニックを誰が訪れたかを特定できるユーザー位置特定データの収集を止めるよう働きかけた。また議員たちは、ジオフェンス令状が出された場合、Google はどのように対応するのかを明らかにするよう求めた。ジオフェンス令状とは、法執行機関が特定の場所を訪れた全員に関するデータの提出を命じるものだ。Google は、議員らの書簡にまだ回答していない。また、MIT テクノロジーレビューからも、州政府から同様の位置データの提出要請があった場合や、ユーザーから報告のあった中絶に関するコンテンツについて、どのように対応するのかを複数回にわたって問い合わせたが、現時点で回答はない。メタには、暴力的または違法なコンテンツのいくつかの形式を禁じるポリシーがある。しかし、中絶違憲判決を受けて、中絶の権利に関するコンテンツをどうモデレートするのかについては説明していない。ただ、ウェブメディアのバイスの記事によると、中絶薬を郵送で提供すると申し出た個人の投稿は Facebook によって削除されたという。米国食品医薬局は、現在中絶で最も頻繁に使用されている一般的な中絶方法である中絶薬を、遠隔医療で処方し、妊娠初期に自宅で服用することを認可している。それにもかかわらず、19の州はすでに中絶のための遠隔医療を禁止している。中絶薬の郵送ができることを単に指摘するだけの投稿でさえ、Facebook から削除されているという。NBC の報道によると、メタ傘下のインスタグラムは、中絶薬としてよく使われる医薬品アボーションピルやミフェプリストンの検索結果を非表示にしているという。この2つのハッシュタグがついた最近の一部の投稿を閲覧すると、インスタグラムのコミュニティガイドラインに違反している可能性があるため非表示にしているとの説明が示される。米国の法律の適用対象外である外国の医療機関が処方した中絶薬は、 引き続き郵送による購入をすべての州から申請できる。メタの広報担当役員のアンディ・ストーンはツイートで、親会社としてメタが医薬品の取引を助長するコンテンツを禁止していると言及している。メタは中絶を希望している、または中絶をする人を特定または起訴するために使えるデータの収集や保持を止めることを約束できるのかどうか、そして中絶を禁じている州政府からデータ提出の召喚状または令状を受け取った際にどう対応するのかも質問した。するとメタから、2022年5月に公開した透明性報告を参照するよう返答があった。そこには、メタは該当する要請が適正な手続き、プライバシー、表現の自由、法による規則など国際的に認められている基本的人権の基準に一致しているのか否かを検討するとメタ副社長兼法務統括責任者のクリス・ソンダービーによって書かれていた。メタは米国各州で急速に変化している様々な中絶関連の法律による要請などをどのように検討するのかや、コンテンツモデレーションのポリシーをどのように適用するのかについては回答しなかった。TikTok のコミュニティガイドラインには、ユーザーが違法行為を奨励または促進する行為を禁じるとしている。TikTok は、違法行為の常態化、模倣化、促進化を避けるため、違法行為に関連するコンテンツを削除している。ユーザーの居住地では合法なコンテンツであっても、地域または世界の大部分で規制または違法である行為に関連する場合、削除の対象となる恐れがある。6月24日の最高裁判決後、依然として中絶が合法である州に住む TikTok のクリエイターは、中絶のために宗教を超えなければならなくなった人を無料で自宅に泊めると発信し始めた。こうしたメッセージはしばしば暗号文で送られる。例えば、キャンプが禁止されているいずれかの場所に住んでいる人に対して、ノースカロライナ州でキャンプできる場所を提供するなどといったものだ。中絶の権利を長年にわたって支持してきた人たちは、中絶で州外に行かなければならない人に対して自身で滞在場所などを提供するのではなく、資金及び滞在場所を提供している実績ある活動家のネットワークを支援するよう促している。TikTok に対して、中絶関連のコンテンツをどのようにモデレートするのかコメントを求めたところ、ジェイミー・ファバッサ広報担当から、TikTok のポリシーは、情報の提供や個人の体験を語るコンテンツを含めて、中絶というトピックを禁じるものではありませんと返答があった。閲覧履歴、検索履歴、プライベートメッセージ、コメント、ユーザーがログイン、ログアウト、コンテンツの投稿をした場所を特定する IP アドレスなどのデータ提出令状や召喚状があった場合、TikTok はどのように対応するのか尋ねると、ファバッサ広報責任者はコメントを控えた。例として挙げたものはいずれも、中絶をした人を起訴する場合に、実際に要求される可能性があるデータだ。レディットでは、中絶というコミュニティが妊娠を終わらせようとしている人をサポートするグループになっている。このサブレディットでは、どうすれば中絶ができるのかについて情報交換がされており、中絶を希望する人に対して幅広い支援を提供している。中絶の権利が連邦レベルで保護されなくなったことを受けて、中絶を禁じる州に住む人から、自分にはどのような選択肢があるのかを検討しているという投稿が見られるようになった。レディットのユーザー規約には、レディットのサービスを適用される法律に反する行為で使用してはならないと定められている。レディットに対して、中絶に関連するコンテンツをどのようにモデレートするのか、もしくは中絶を希望または支援する人を起訴するために使われる可能性があるユーザーデータをどのように取り扱うのかについて質問した。しかし、レディットからの回答はなかった。レディットは2021年、世界の法執行機関または政府機関から1100件のユーザー情報の提出要請があり、このうちの 60% に対して情報を提出している。レディットは透明性報告の中で、法律で義務付けられる場合や、特定の緊急事態において、特定のユーザー情報を開示していると認めている。レディットで金銭をやり取りするユーザーの場合、 開示対象には本名、自宅住所などの情報も含まれる場合がある。レディットでは、すべてのユーザーの投稿、コメント、プライベートメッセージを収集し、レディットにアクセスするのに使用されたすべての IP アドレスを100日間保持している。レディットの透明性報告によると、レディットにコンテンツの削除要請が届いた場合、そのコンテンツが地域の法律に違反しているものの、レディット自身のコンテンツポリシーに違反していない場合、当該のコンテンツにアクセスできる地域を制限するか、適切な場合には削除要請に反論することがあるとしている。レディットからの回答がなかったため、中絶を禁じる州における中絶へのアクセス方法を共有する投稿に対して、このポリシーがどのように影響を与えるのかは不透明だ。ツイッターも同様に、違法行為の促進を目的に同社のサービスを使うことを禁じている。ツイッターでは、この規則に対して、公益のための例外を設けている。しかし、これまで規則違反のフラグが立てられても削除しないという例外が適用されたのは、政府当局者、最も有名なのはドナルド・トランプによるツイートに限られている。ツイッターのエリザベス・バスビー広報責任者によると、ツイッターの規則は、一般的に、中絶、否認、および関連トピックについての議論を禁じるものではありません、とのことだ。ツイッターに、中絶を希望する人を起訴するのに使われる可能性があるデータの召喚状、捜索令状、およびその他のデータ提出要請があった場合に応じるのか繰り返し質問したが、ツイッターは回答しなかった。その代わりに、バスビー広報責任者から、ツイッターのサービス規約、プライバシーポリシー、一般的な法執行機関の慣行を参考にするよう指摘があった。いかにユーザーを保護するのか。中絶関連の起訴を目的としたデータ提出要請があった場合、テック企業がどう協力するのかを具体的に明らかにしない限り、どのようなユーザーデータが提出されてしまうかは不明だ。それでも、自身のデータ、プライバシーを守るという責任は、必ずしもユーザーだけが負うべきものではない。EFF によると、使用していないデータ、ログを削除する、ユーザーの位置データを保護する、政府及び法執行機関からの不適切かつ不要なデータの提出要請に反論するなど、テック企業側でもできることはあるという。EFF はテック企業に対して、特定の場所にいた全員を対象とするデータ提出令状、ジオフェンス令状には従わないよう特に強く求めている。2020年、Google は、全米50州の警察を含む法執行機関及び政府機関から、11,554 件のジオフェンス令状を受け取った。これまでも、Google は繰り返しジオフェンス令状を受け取っている。そのうちのいくつかは、ブラック・ライブズ・マターの抗議活動参加者の特定に使うものだった。Google は、ジオフェンス令状に従った件数に関してデータを公開していない。EFF のデイリー・バーネットは、中絶に関する情報が欲しければ、透明性及びプライバシーを優先しない巨大テック企業のサービス以外に頼るべきだと話す。バーネットは、新たに中絶が違法となった州に住む人は、ユーザーのプライバシーに配慮して構築されたサービスに移行するのがベストだという。ワシントンポスト紙やワイヤード紙は、中絶違憲判決後の米国でデジタル・プライバシーを守る方法をまとめたガイドを作成している。以上、ハナキロスの報告でした。